でここで、その農村の子どもたちを集め、聖書を教え、賛美歌を歌い、また学校の勉強を教える、そしてまたその、聖公路の前にある畑を耕し、農産業に精を出す、自給自足の生活をする、まあ、こういうところに、まあ、身を投じるわけですよね。そして、前の廃止になった農学校の生徒たち5人も合流して、そこで小規模ながら、この農村伝道が、まあ、スタートしていくわけであります。ところが夏休みが巡ってきました。そしてあとの3人は、枝元を青年を残して、みんなそれぞれのところへ帰っていってしまった。まあ、貧乏くじかなと思ったんだけど、俺の来るわというふうに、まあ、思うところがあって、野本さんは自分が、残ることを志願したんですね。残るというのは大変なことです。一人でずっと雑草を抜いたり、いろいろなあの畑の世話もしなければならない、まあ、やることが山ほどあるんだけど、誰も助けてくれる人はいない。それに、当時の京都のこの丘の上っていうのは、夜になるとすごく寂しいところで、何やら狐やらいろいろな獣の鳴き声も寂しく響いて、ちょっと怖いって言えば怖い、お化けが出そうなような雰囲気も なきにしもあらず、そこでたった一人でいるわけですから、まあ、寂しさが募る。そこでその寂しさを紛らわすために、和子さんにいっぱい手紙を書く、親にも手紙を書く、まあ、そんなことをしながら、ある日の午後、一生懸命一心不乱に雑草を抜いておりましたところ、向こうから同志社大学のマックナイト教授夫妻がやってこられたんですね。アメリカ人の教授です。そしてその時に榎本康郎さんはある賛美歌を歌っていたんですね。静かに清き御声をもて、めいりの嵐沈めたまえ、心に騒ぐ波は何て、我が主の御胸鞘に移さん。榎本さんの大好きなあの賛美歌なんです。静かに清き御声をもって、めいりの嵐沈めたまえ。名利っていうのは、あの名誉、それから利益ですね。名誉を得たいな、利益を得たいなという、そういう心に嵐が渦巻く、その嵐を沈めたまえ。そこにたまたま成功例を目指してやってきたマクナイト夫人のがいたわけですね。そして、マクナイト教授は言いました。榎本さん、今賛美歌を歌っていましたね。その賛美歌は私が大好きな賛美歌です。その賛美歌を歌うと私の妻がいつも笑い出すんです。意味がわからない。どういう意味ですか。榎本さん、あなたは名利の嵐沈めたまえって歌いましたね。私の妻の名前は名利メアリと申します。妻のメアリーが怒り出すときに、メイリの嵐沈めたまえと言うと、妻のメアリーは笑い出して、喧嘩はそこでおしまいになるんです。アハハって言ってみんなで笑った。でそしてそこでですね、このマクナイトという夫妻は、生涯にわたって榎本さんの、恩人になっていくわけですね。応援をしてくれる夫妻になっていくわけです。そして食べたこともないようなおいしいサンドイッチをたらふく食べさせてくれて、ああ残っててラッキーだったと、帰ったやつは買って かわいそうだったと思うほどに、素晴らしい交わりと食事をいただいて、そして着るものまで置いててくれたんですね。もうボロしかないその戦後にあっては、本当に立派なコートなんかも、榎本青年はもらうわけです。そしてふとこのオーバーを着てみたら、あなたにぴったりです、よかったです、なんていうふうにマクナルさんが言うんですけども、ふとポケットに手を入れてみるとね、なんか入ってるんです。なんだろうと思ったらね、1ドル紙幣なんです。当時の1ドルっていうのはラムネが8本買えたというですね、 結構価値があったんですね。そういうこっちの入ってますけど、マクナードさんは私たちは覚えがありません。きっと神様がくださったんでしょう。そしてこの1ドルっていうのは何か意味があるんではないかと思ったんですね。でマクナードさんたちは帰った後、この1ドルで何をしたらいいのかな、何をしたらいいのかなというふうに思っておりました時に、与えられた思いはここで日曜学校をやろうということだったんですね。日曜学校というか夏季学校ですね。夏の間の、子どもたちの夏季学校、夏休みの間、子どもたちはうちでブラブラしていて、大人にはちょっと面倒な場合もありますよね。でもこの夏季学校で、開いたらどうだろう。思い立ったらもうすぐに実行するので、ビラを作って夏季学校を、ね、勉強も教える、私は元は小学校の先生でした。だから大丈夫、もう散々宣伝した。そして、費用1人100円、100円って言えば、1ドルが当時360円ですからね。100円といえばそれほどの金額でもない。電柱やいろんなところにペタペタ貼ってくる。ところが一人も応募者がないんですよ。なんで応募者がないんや。街に行ってみるとビラの前に子どもたちがたむろしている。いいよな、夏季学校って行ってみたいよな、でも100円なんか出せないよなって言ってる子どもの声が来て、あ、そっか、100円はダメなんだ、自分だってタダでもらったんじゃないかと思ってですね、この100円を消して、無料ってやったんです。そしたらですね、次の日50人、その次の日は100人がやってきたということですね。夏季学校大盛況。そしてこの夏季学校が終わろうとする頃ですね、もう大学の勉強もあるし、もうここを閉鎖しなきゃいけないという時に、すいません、夏季学校続けてもらえませんかって一人のおばあちゃんがやってきた。どうしましたか。孫がこの夏季学校に寄せてもらったんだけど、本当にいい子になりましてん、親の言うこともよく聞くし、家でも賛美歌歌うし、家の空気がどれほど明るくなったことが分からしまへん、他の子供たちもみんなそうです、みんな親御さん言いとはります、先生どうか今回企画を続けてくださいませんかって。でもすいませんが、この建物はね、もうこれで実はもうこれで使えなくなってしまう、だからもうできませんよ、言いましたら、じゃあ別の建物があったらやっていただけますかって言ったら、はい、それはあれば考えます、でも100人から入るってなったらそうそうは見つかりませんよ、わかりました、探しますと言ってですね、そしてこのおばあさんが、我が孫やまた近隣の子どもたちのお世話してもらえるんだという一心で、探しまくるわけですね。そして、それから間もなくですね、物件見つかりました、いい物件がありました。それはね、元染め物工場だったところがもうそれを仕事を辞めて売りに出されている、敷地が270坪ぐらい、建物が140坪ぐらい、いろいろ手は入れなければならないけれども、20万円で売りに出てるっていう、そういう情報が入ってますね。20万円というのは今にすると約2000万円です。それですね、2000万円で出てる。でも榎本さんはまだ大学生ですよね。お金は全然ないわけです。そして、2000万円、20万円のうち10万円を1月25日までに支払う。残りの10万円はその年の、クリスマス12月25日までに支払うという契約で、どうでっしゃろって言われてですね、相手の方は大きな目で榎本青年をこう見る。榎本青年も神様きっと導きじゃないんじゃないだろうか、何しろ1ドルで始めたことがこうなったんだから、きっと神様は最後まで面倒を見てくださるという根拠なき確信って言ったら怒られるんですけども、そういうのがあって、はいって言ってしまったんですね。そして契約をすることになったんです。でも全然 目安が立たない。ところがこの話を聞いたあのマクナイト、夫妻がですね、なんと、5万円を出してくれたんですよ。5万円っていうのは今ですと500万円ぐらいです。お金持ちだったから。いや違うんですよ、お金持ちじゃない、お金持ちでない、このマクナイト夫妻が500万円です。で他にいろいろ出してくれる人がいて、9万500円までなったんですよ。1月24日になりました。明日は10万円の支払い。でも1万円足りない、9500円足りないんですよ。で1月25日に払えなければこの契約は流れる。もう来ない物件二度と来ないと思って。榎本さんはどうしたと思いますか。実家に帰ったんです。お父さん、実はな、鍵がかかってのは初めてん、そしてえらい評判取ってんね、大勢養蚕子供が来てな、それはそれはすごい評判なんや。でも夏で終わってしまったらもっともっと続けてくれっていう風な人がいっぱいおうてな、おってな。そしてたまたまいい物件があったんや、広いとこでな、建物も大きくてな、あれだったら100人もでも200人も入れるわ、そういう建物があってんね。そうか、何も知らないお父さんはそうか、そりゃよかったな。その建物は、大学が買ってくれはるんか。そこが父さんに相談やねん。バサッと許して、父さん、僕が死んだと思って香典だと思って1万円払ってくださいって言うんですよ。お父さん、僕が死んだら1万円ぐらい香典払ってくださるでしょう、それを今ください。お前気も狂ったのか。もう本当にその、キリストになる和田の死ぬ和田のいろいろ言って、今度はなんだ1万円この場で、もうお父さんはもう呆れ果てているね、でもあのそばで成り気を見てたあのお母さんも目にいっぱい涙をあの溜めて見ているんですね。父さん、安郎がこんなに一生懸命になるなんて、これはなんか大事なことが起きようとしてるんではあらへんだろうかと、まあ、こういうわけですよね。そして初任給がまだ3000円の時代ということですね。その時代に、まあ、こういう、むちゃくちゃなお願いに、まあ、家に帰るわけであります。その辺のところなんですけども、一体お前ほんまに正気か、まあ、僕の言うこともちょっと聞いてください。お父さん、神様がいると思いますか、いないと思いますか。そりゃ神はおられるに決まっとるがな。何しろこの榎本家には神棚が18もあったわけですからね。人の目からすれば僕のすることは馬鹿げとるかもしれません。しかしお父さん、お母さん、神様の心にかなうものなら僕の祈りは必ず聞かれると信じてるんや。僕は洗礼を受けてへんけど命がけで信じとるつもりや。年は数えて25、体も丈夫や。僕は日曜日にキリストの言葉を聞きたいと思うとる子供がいるというのに、神様が祈りを聞きたまわんというはずはないと思うかって言うんですね。そしてお父さん、僕が死んだと思うて葬式代として1万円出してください、お願いします。このバカもん、生きとるもんに葬式代が出せるか。長い沈黙が流れた後、舌打ちをしたお父さんは、あの奥さんですね、お母さん、タメさんって言うんですけど、タメ、1万円出したれって言ってお母さんが出してくれた。で、10万と500円ね、できた、まあ、500円というのは今って5万円ぐらいな感じだと思いますけどね。それで、ボロの建物の、まあ、修繕費に充てたということなんですね。そして、ボロの建物の街道ができていくんですけども、残りの、10万円はね、本当にどこ押しても引いても出てこないんですよ。 で、これがまた大きな、悩みの種ですよね。そうこうしてる間に、新しくその街道というかボロの建物がこう建っていく、そしてまだ10万円は払い終わってないんですけれども、壁も全部濡れてないような粗末な街道ができて、そして、なんと、2月には、和子さんと宣教師からマクナイトさんのお宅で結婚式をする、参列者10人、というところだったんですね。そして、ボロの教会が神様に献堂式ということで捧げられている。10番の話はまだまだ解決するのに時間がかかります。ハラハラしながら、榎本康郎はその、神様のドラマをが起こるのを待っているわけですよね、うん、そしてその新しくできた、ボロの建物を、世の光聖光教会というふうに、まあ、名付けたんですね。ボロの教会には不釣り合いな立派なオルガンがありました。まあ、これはね、どうしてオルガンがあったのかといいますと、人づてに応援してくれる人いないかと思って出会った神戸女学院長のデフォーレストという、院長先生、女性がいらっしゃるんですけども、聖光教会のために、またここに併設される幼稚園のためにお力をいただけないでしょうか。デフォーレスト院長は言いました。私には残念ながらお金がありません。しかし私にあるものを差し上げますと言ってですね、持ってきたものはミンクのコート。これは私のアメリカのお友達がくださったものですが、神戸は暖かいからこれは着る必要がありません。70代のデフォーレスト院長にはむしろ必要なものでした。でもそれを惜しげもなく、寄付してくださった。今度それを売るのが大変、武骨な男榎本康郎がミンクのコートを売ってるっていうのは怪しいところから盗んだものじゃないかとか、まあ、いろんな疑いの目を向けられる。しかしついに買ってくれる人が現れて、それが教会に立派なオルガンとして、まあ、捧げられたんですね。そして教会がスタートします。ところがね、記念するべき最初の礼拝、大勢来るかなと思ったら誰も来ないんです。誰も来ないんです。それで、誰もいない。いるのは奥さんの和子さんだけです。でもこの時こそ神様が、自分を試しておられるんだ。こういう時こそ真心を込めて礼拝せねばならない、こういうふうに思ったんですね。そして賛美歌何番とか言って、和子さんがブワーッとこうオルガンを弾く。そして、今日の説教はと言ってメッセージを始める。まあ、それはあたかも目の前に大勢の人が耳傾けているような、つもりで話した立派に準備された内容の素晴らしい説教だったんですね。でも、全部空席なんです。いるのは奥さんただ一人なんです。そして第1回目の礼拝はそのように終わっていくんです。ところがそれから 2,3 日後ある方が訪ねてきました。この方はですね、珍しいお名前なんですけれども、後ろく久子さんという方だったんですね。後ろく久子さん、名門の家系の方です。親戚の、後ろく淳という方は満州で軍司令官をしていた、まあ、大将です。夫は陸軍中佐、長男の俊夫さんは海軍大尉、今は真珠の養殖会社の社長をしているという後ろく久子さんが訪ねてきたんです。先生、たまたまこの間の日曜日の午後、私が教会の前を横を通りましたら、先生の大きな声のお説教が聞こえてきました。わあ、元気なお話だと思ってふと覗き込んだんです。そうしたら誰も来ている方が一人もおられませんでした。にもかかわらず先生は熱烈に神のお言葉を取り継いでおられました。私はそれを拝見して、自分が集う教会はここであると 確信いたしました。どうぞ先生、私ども以下のためにお祈りください。私は一人の信者のお医者さんとこでも説教なさった先生を信頼します。こういうふうにおっしゃったんですね。でこの後ろくさんがこの聖光教会の最初のメンバーになられたんですね。その後ですね、いろんな方が来ます。ここは話を割愛しなければ、大きくカットしなければならないんですけども、実家のお父さんお母さんからお前ちょっと引き取ってもらいたい人がいる。誰だ、誰ですか。 K という男でな、この K という男は実は刑務所を出たばっかりだけども引き取ってくれるところがないや。いやそれは悪いけどお前のところで預かってくれへんか。和子さんはびっくりする。刑務所で出たばっかりの人なんか私預かれません。でもな和子、よく聞いてくれや。イエス様は食べ物がない時に持ってきてくれた、これは私にしてくれたことだ。刑務所にいた私のところを訪ねてきてくれた、それは私にしてくれたことだと言ってこられる。私たちもこんな小さな家ではあるけれども住むところがないって言っている人を受け入れるべきじゃないだろうか。涙いっぱい溜めて、分かりました、あなたがそうおっしゃるなら。今そんなことやったらとても危険だと思いますけどね、そういうことをやったんです。そしてもう一人ですね、すいません助けてくださいって来て逃げてきた、M っていう女性の方がいらっしゃる。この方は遊郭から、逃れてきた方だったんですね。後からヤクザ者が追いかけるかもしれない、でももう、隠れるところがない、ここしかないというふうに言われて、すいません、もう私をもうここからよそへ出さないでください、私殺されます。そしてこの M 子さんも引き取ることになってしまったんです。慶応さんだけでも大変なのに、え、M 子さんも。和子、これは神様になってすることや。そしたら2階に上がってもらったら、ごめんくださいって男の声がする。あ、来た、遊郭からお寺来たんや、お尻に隠れて、お尻に隠れて音出せないようにって思ってる矢先にゴトーンと2階から音がする。あ、見つかったらどうしよう、俺はもう殺されるかもしれんと思ったら、すいません新聞代いただきに来ましたと、こういうわけで、あ、新聞屋さんやった、胸をなで下ろした。まあ、いろんなエピソードがあるんですけど、慶応さんも恵子さんも、まあ、それはそれはね、立派に暮らしてくださったんですね。そんな折なんと、この教会の裏を流れている宇治川が氾濫するんですね。氾濫して噂には聞いていたけれども、何もかも流されますせって言われていたんですが、本当に流されてしまった。あの立派なオルガンも流されてしまった、そして、もう辺りはもう濁流で全てが持ち慣れてしまう。でも、この近辺に住んでいる方は、まあ、時々起こることだからえらい平静です。和子さんは妊娠の身、どうしよう。でもですね、慶応さんと恵子さんがいたので、いろんな、濡れてはならないものを2階にあげるとか、もう大活躍。ああ、神様はこのために2人をお使わしくださったんやなって、まあ、そういうわけですよね。ところがこの大洪水はとても幸いしました。つまり大洪水が去った後、みんなは片付けに一生懸命です。その片付けに足手まといになるのが子どもです。その聖光教会また幼稚園が子どもを全部無料で引き取るというわけで、お父さんお母さんがえらい喜んで子どもがひしめき合う。そしてマクナイトさん、アメリカ人ですから、さんのところにですね、いわゆるガラ物資っていうのが届くんですね。ガラ物資って言いますのは、アジア救済連盟の省略なんですけども、ビスケットとかバターとかチーズとか衣類とか、そういったものがですね、届けられる。それを、この濁流の被害に遭った方たちにどんどん分けてあげる。教会の評判は上がる。そして、園児や教会出席者が増えて、まさに、この聖光教会が災い転じて幸いとなるという、まあ、経験をしていくわけですよね。そして、そうこうしている間にどんどんどんどんあの第2回目の支払い日、 12月25日が近づいてきたわけであります。明日はもう支払い日、12月24日クリスマスイブ。ああもうこうなったらあと10万円どうしようって、行くところはね、あのもう幕内さんしかないと思うわけですね。で幕内さんのところに行きます。先生、10万円なんとかしていただけませんでしょうか。マクナイト宣教師は言います。私は銀行ではありません。祈りましょう。はあ、そうやな、もう5万円もいただいたしな。そしてまあ祈った。でも気持ちはとても重い。ああどうしよう、明日10万円どこにもない。重い心で家に帰って、するとですね、奥さんの和子さんが、あ、お帰りなさいって言って、あ、そう、あなたそういえば今日書き留めが届いてたわって。皆さん10万円だと思うんですよ。でも薄っぺらい封筒なんですよ、薄っぺらい封筒ね。それで、その誰だろうと思ったら、この後ろく久子さんの長男、後ろく俊夫さんです。真珠養殖会社の社長。後ろくさんが何だろうと思って開いてみたら、小切手だったんですね。額面10万円。え、知ってたでしょ。全然知らない。12月24日に10万円、何にも知らない後ろく俊夫さんから母がお世話になっております。感謝の気持ちです。お受け取りください。そして、支払いが完了するんですね。でもこの後ろくさんが、なかなかそう簡単には、クリスチャンになっていかれないんですね。でこの後ろくさんが、クリスチャンになる、ために大きな働きをしたあの方がいらっしゃるんです。この方の話はまた別なところでお話をしなければならないでしょう。この方の名前は、増崎外彦という方ですね。皆さん名前聞いたことがないと思いますが、大変な人物なんですね。この増崎外彦さん、に、接して、この白く俊夫さんはですね、榎本康郎の生き方、また増崎外彦というですね、大変な働きをした人物を見るんですね。迫害されて、大変な目に遭うんですけれども、まさに右の方を打たれたら左の方を出すという生き方を実践して、破格の信用を得てですね、そして大勢の方々をキリストに導いた、増崎外彦、この2人の生き方を見て俊夫さんは思うんです。神様はおられるかおられないかのどちらかや。そして神がおられるというふうにかけた人の命をかけた人の生涯は、榎本さんにしても増崎さんにしてもあんなにも輝いている。だったら自分は神がいる方にかけるのか、いない方にかけるのか。いる方にかけるって言ってね、信仰を決断するんです。そんな信じ方もあるんですね。そして、長い話を短くしますと、この白く俊夫さんは、聖光教会の跡継ぎになるんですね。野本康郎さんが聖光教会から、今治教会に、転任します。これも大教会なんです。聖光教会の人たちは、先生何か私たちが先生を怒らせるようなことをしたんでしょうか。したんであるならば謝ります、お詫びします、だからどうぞ出て行かんといてくださいって言って、みんな教会員が涙を流して止める。でも榎本さんは神様が使わされるところに自分は行かなければならない、残りたい気持ちは山々、ここに留まったら自分は老後まで安泰だということはよくわかる、でも安心を求めるために自分は使わされているのではない、神様が行けというところに行かなければならないんだ、今示されているところは今治教会だ、 ということでですね、涙のお別れ会決別説教250名がひしめき合って別れを惜しむ、で今治教会に赴任する。しかし先生、あと榎本先生のあとはどなたがなさってくださるんですか。後六敏夫さんが引き受けてくれたんですね。後六敏夫さんは実は小さな伝道所で、一生懸命、奉仕をしていかれたんですね。大隅伝道所というところで、主事がいないというわけですよね。でも榎本さんは、後六さんに主事をやってもらいたい、ね、でも主事の給料は、月給3000円、ね、だから警察予備隊からも来る、海軍隊員にふさわしい給料をお払いしますっていう、警察予備隊からも、来るんです。これは、海軍隊員と同じ隊員をしますっていうふうに言います。それから、あとはですね、鉱山会社から所長になってもらえませんかっていうふうに、来るんです。月給8万円今でいうと800万円です。月給800万円って皆さんいいと思いませんね、えこれ今にする月給30万円ね、鉱山会社の社長月給800万円いいやんですね。主なる仕事、役人の接待、食べて飲んでればいい。3000円の仕事、海軍隊員並みの待遇、鉱山会社社長。牛六さんは祈りました。どれが神の御旨か、これ蹴飛ばしたんです。3000円の伝道所の主事を選んだんです。そこで本当に学んだ、気がつかない間に素晴らしい方になったんですね。もちろんもともと頭脳優秀、人格優れた方だったとは思いますけども、いかんなくその才能を発揮されて聖光教会の2代目牧師になったのがこの後六敏夫さんです。皆さん考えてみてください。この後六さんが導かれたのは、この榎本康郎さんが一人もいないと思っていた、誰も聞いてないと思った教会でメッセージをしたのを聞いた後六久子さんの関係で救われて大きな働きをするようになったっていうのはね、本当に不思議なことではないでしょうか。そして、今治教会にこう行くわけでありますけれども、今治教会では、実はその歴史をひも解いて大変に驚くわけであります。それはですね、今治教会の、初代牧師は誰かって言いますと、横井時雄っていう人なんです。横井時雄っていう名前聞かれたことはある方どのくらいいらっしゃいますか。じゃあこれはどうでしょうか。横井時雄、またの名を伊勢時雄、八重の桜出ましたね。同志社から同志社第1期生で、今治に行って伝道したのが横井時雄、別名伊勢時雄です。なんで別名名乗ったかというと、お父さんの横井庄南が暗殺された記憶がまだ生々しく、横井の息子だと思ったらまた狙われると思ったからなんですね。それ伊勢と書いたんです。で、その伊勢時雄が牧会する今治教会が始めたということを知って、大変に驚くわけですよね。何に驚くって言って、そのね、この今治教会で洗礼を受ける時の、試験というのはね、ただならない試験です。今日ここにおいでになる方がこの伊勢時雄を牧会する今治教会の洗礼試験に皆さん合格するかどうか、私も含めて怪しいかもしれないです。日曜日家業を休んで礼拝に入れうるか、2番目、そのために生活が困窮することもよろしいか、またキリスト教徒になったために妻の機転がなくても構わないか、4番目、村八分にされても耐えうるか、5番目、万一信者が処刑されるよとなりても信仰を保ちうるか、こういう けです。まあ、実際ですね、この時代は大変なことで、今治の町ではですね、今治教会の教会には物を売ってはならないという不買同盟が結成されていたんです。新街道ができた時には1000名の群衆が新街道を取り囲んで投石し、教会に暴行を加えた。近隣の小松というところでは大迫害が起きて放火事件まで起きたということでね、まさに命がけのことだったんですね。あ、その今治教会に神様は地元を使わせてくださったんだということで、まさに、身が引き締まる、思いをしたんですね。今治教会での牧会はそれほど長きには当たりませんでした。終わりの 時が近づいていたんですね。そして、もう52歳というこの時、この榎本康郎はですね、アシュラムというですね、神の御声にひたすら耳を傾けるというアシュラム運動の日本の中心として、活躍していたんですね。インドのスタンレー・ジョーンズから始まっていたアシュラム運動の今日本の中心は、指導者は疑いもなく榎本康郎となっていたんですね。そしてこのアシュラムの働きのため、アメリカ、ブラジル、その他の国々を巡っていかなければならない、ということだったんですね。でも、実はすで、に肝硬変が始まっていました。自分の容態がただならない。これはですね、痔の手術の失敗で、大量に出血をしてしまった。その血を補うために輸血をしたんですが、その輸血が良くなかったんですね。そのために肝臓をやられてしまった、肝硬変。でも、神様の召しのあるところであるならば、役立たずといえども、小ロバとも、小さきロバといえども、地の果てまでもいかん、生きながらえて、屋敷を得るよりも主の御心に生きて、世を去る方が、御心にかなった生き方だ、こういうふうに意を決して、周りが止めるのも聞かずにロサンゼルスへと旅立っていくんですね。そして旅立った飛行機の中で激しい喀血をして、到着間もなくロサンゼルスの病院に救急車で搬送されて、そして大勢の方々が、日本から駆けつけた方々も見守る中、天に召されていきました。52歳の生涯なんですね。榎本康郎は自分が無理をしたらもう死ぬなって分かってたんです。死を覚悟したのは41歳の時です。もう自分は長くないと。実際死んだのは52歳です。もう肝臓は悪くなるばかりです。今治教会の後半はもう講壇にも立つ力がなかったんです。それでも皆さんが牧師給って給料くださるので、もう私にはくださらないでください、何の働きもできていません。でも愛する、敬愛するその牧師のために皆さんが本当に惜しげもなく捧げてください。本当に身に余る光栄です。最後のお勤めという気持ちでロサンゼルスに立っている。でも密かにですね、この自分が治らない病気になったということが分かったときに、榎本康郎は祈るんです。神様、私はあなたの前にやり残したことがいっぱいあります。したいことが山ほどあります。でも私はあまり長く生きられそうにもありません。どうしたらいいのでしょう。その時に神様の声が聞こえてくるような気がしたんですね。自分が死んでもそれは神様が死んだということにはならない。自分が死んでも神様の働きは継続していくんだ。そうだ、自分はイエス様をお乗せする血色場に過ぎないやんか。自分はお務めを果たしたら天に帰ればいいんや。それがわしの役目の終わった時や。腹は決まった。こういうことで、生き方を定めたんですね。それは本当に立派な生き方だと思います。だいぶ長くなりましたが、最後に御言葉を開いて終わりたいと思います。新約聖書のテモテへの手紙の第2テモテへの手紙の第2 4章。このフェモテの手紙第2といいますのは、パウロが書いた最後の手紙と言われているんですね。世を去る前に書いた最後の手紙です。ページは417ページです。テモテへの手紙の第2ですね。6節から。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るべき時は、去る時はすでに来ました。この世を去る時っていうのはですね、ギリシャ語では出版する時っていう時に使う言葉ですね。私が世を去る時、出版する時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。以上なんですね。パウロは間もなくネロという皇帝の前に来たされて、斬首の刑になろうとしていました。それはもう明日そういうことにて呼び出されてもおかしくないという状況です。そういう、死の時を直前にして、彼は冷たく暗い牢獄の中でしたためた最後の手紙として今残されているのがこのテモテの手紙第2です。しかしこの手紙全体見ていくと分かるんですけれども、なんと明るさに満ちた手紙かなというふうに思うんですね。もう自分は役割を完了したっていうんです。で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る終えと書いてあるんですね。ここから教えられますのは、一人一人がそれぞれに走るべき道のりがあるのだということであります。一人一人に走るべき道のりがあるのだということです。そして、次に申し上げたいことは、その走るべき道のりっていうのは、もしかするとあまり、その成功したというふうに、かくかくたる成功を収めたというふうに見えないかもしれないということなんですね。でもそれは構わないということです。例えばこのテモテの手紙の中では、みんなが真理から背け耳を背ける時代になるとか、あるいは、10節のところにも、信仰の道を捨ててしまった方々もいっぱいいるとか、それから、裏切った人も14節に出てまいります、それから、大勢の人たちから、自分は、こう見捨てられてしまったという言葉も出てまいります。16節のところでは、私の最初の弁明の際にはパウロが皇帝の前で裁判を、希望して、その弁明の機会が与えられたんですけども、パウロを支持する人は誰もなくて、みんなから見捨てられてしまったというんです。だからパウロを取り巻く状況というのは、いかにもパウロは負けたように惨めなように見えますよね。でもね、そこまでがパウロの、走るべき道のりだったんです、それは格好悪いかもしれない。でもその格好悪いところを、パウロはやり通したんです。人々からすごいね、素晴らしいねって言われることをやり通すというのは、誰でもやりがいを感じます。でも人々から罵られ、評価されず、また認められず、しかも、その終焉の地が、冷たい、暗い牢獄だなんと言ったらですね、これは情けないというふうに普通思うかもしれません。でもパウロは目を天に向けて、その顔は輝いていました。なぜならば、走るべき道のりを走り終えたからです。そして信仰を守り通した、この信仰を生き抜いたわけですよね。この信仰というのは、野本康郎さんにも見られるような、本当に表から見ても裏から見ても、変わらない真実な信仰です。嘘偽りのない信仰です。この信仰こそ、私たちが、野本さんから学ぶ、本当に素晴らしい励ましであります。 そして8節のところではパウロは今から後のことを待望しています。この世を去る方々がのうち何人が一体死んだ後にこれほどの輝かしい希望を持って世を去っていかれるかと思うと、ほとんどいないんではないかなというふうに思うほどです。パウロは今からは義の栄冠が用意されているだけだと言ってるんですね。ああ喜ばしい、早く天に行きたいものだと輝かしい思いで満ち満ちています。いやそれはパウロは素晴らしかったから義の栄冠が与えられるでしょう。でも私には義の栄冠はちょっと無理、高嶺の花と思う私たちがいるわけですね。でもパウロは言っています。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。何を？義の栄冠を。この松崎さんも横井時雄さんもまた榎本康郎さんもその義の栄冠を受けた方なんですね。その真実な生涯に私たちも本当に大きな励ましのメッセージをいただければ幸いだと思います。今日は大変長くなりました。一言祈って終わりたいと思います。父なる神様、今日愛する皆様とともに榎本康郎先生の生涯の後半を見させていただきました。本当に勇気と真実に満ち、また自分の欠点やずるい点やまた罪と本当に正面から向き合い、ごまかしなく歩まれたそのひたすらなる生き方を見て、私たちは大いに教えられ、また考えさせられ、また激励を受けるものでございます。本当にクリスチャンであるということが容易ならない時代にイエス様の旗を高く掲げて歩んだこれらの皆さんを思うとき、私たちはどれほど生ぬるい信仰生活をしているのかと本当に叱咤激励される思いであります。しかし私たちも信仰者の末席に連なる者として本当に御言葉に忠実に、また御言葉に従いイエス様を愛し義の冠をいただく、その信仰の道を一筋に歩みたいと心から願うものであります。どうぞ私たちのその心と願いをよしとしてくださって、我らをさらに主がお導きくださいますようにお祈りをいたします。今日またこのような時が与えられたことを感謝いたします。そしてまたこの後の交わりが、また食事が与えられていることを心より感謝いたします。どうぞまた今年今日第1回目として始まったこの金曜日の会も本当に神様の豊かな祝福を受けて、今年1年の歩みを大いに祝されて、あなたのご栄光のために、また御言葉が広げられるために大いに用いられますようにお祈りいたします。今日これまでの時を感謝してイエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。